B 面8分の6。この番組は M ステーションの制作でお送りします。さあ、というわけで始まりました B 面8分の6でございますが、はい、今宵のお相手も私長と
マッチコでお送りしていきます。
どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、というわけでですね、はい、相も変わらず今日は多少暑いでしょうかね。
昨日の午後ぐらいから暑くなりました、
はい。収録日本日の日中もかなり天気良くてですね。
そうですね、
はい、
初めてぐらいの真夏日じゃないですかね。
31度でしたね、はい。
というか、あの収録が諸事情により2回ぐらい延期されてました。
2回でしたっけ。
2回
ですね。
1回目は、はい、あの長さんの都合
で、
2回目は私の都合で、はい、延期になりまして、7月の中旬に入っております。
はい、でですね、はい、なんと今日この日がですね、はい、これはトークでは伝わらないと思うんですが、かなり焼けておるんですよね。これがですね、はい、焼けてますね、
はい、
はい。本当はインド派のはずなんですが、不自然なほどに焼けてますね、
はあ、
はい。
それは何焼けですか。
グラウンド焼けですか、まあ、運動場焼けですよね。
はあ、
日陰がないんですよね、これが。はい、というわけでこんがり焼けて、おりますが、
はい、
というわけでですね、はい、前回の収録と今回の収録のですね、はい、結構な何ですかね、間が空いてるんですよね。
そうなんですよ、
はい、でこの間に何があったのかというこの報告会から入ると思うんですけどもどうですかね、マツコさん、なんか出来事が巻き起こりましたか。
ですね、あったにはあったんですけど、オンエアに乗っけられるような内容ではないので割愛ということで、
はい、まあ、察していただければと
、
まあまあ、
あの、本当に触れません、
はい、
で長さんは。
私はこの今日にとっておきのネタがありましてですね、まあ、これも私どちらかというと被害者なのか自業自得なのかはご判断はリスナーの皆様に任せようとは思うのですが、アパートのキーですよね、
はい、
でキーとは言いながらもあの鍵タイプではなくて、はい、これなんていうかカードタイプっていうんですかね。
カードですよね。
カード、まあ、ちょっと楕円でもないか、
溝があるわけでもない、はい、ないんですけどね。
この鍵をですね、
はい、
10年以上使っていたわけなんですけれども、
はい、
先日ですね、
はい、
ある時ですね、まあ、家に帰ってくるわけじゃないですか、
はい、
で鍵開けようとしたらですね、はい、一応鍵穴があるんですよね。こう、
あ、鍵穴になると
思うんですけど、それで あとは同じで左に回してロック、右に回してオープンみたいな、アンロックみたいな、
うん、
逆かな、まあいいやなってるんですけど、その日はですね、はい、何が起こったのか最初は分からなかったんですが、鍵穴がはまらないんですよね。
え、
はい、それで最初はちょっと角度が悪いとか、
うん、
まあ、実際なんか一回転回すと綺麗に溝がはまったりとかっていうことも過去あったので、
は
あ、で何をどうしてもはまらないわけですよ、
うん
うん、で最初はそのうちはまるからいいなってガチャガチャガチャガチャやってたんですけど、うん、一向にはまらずですね、でだんだん焦り出してきたわけですよ。でなぜこんなことが起こったのかとっていうところから入りましてですね、
はい、
で、まあ、まさか家賃払ってなくて鍵変えられるとかいやそんなことはないよなとかとかいろいろな可能性を考え、
まあ、可能性としてない話じゃないですけどね、
うん、まあ、きちっと払ってますからね、はい、でたまたまですね、
はい、
あのお向かいさんがお出かけで、
はあ、
でおうっつって、まあ、多少の顔見知りなので、
うんうん、
多分向こうは学生さんやと思うんですけど、うん、でお兄ちゃんちょっと鍵開く、もうなんか突拍子もないようなとんちんかんなこと聞いちゃいまして、で、お、閉まりますよ、開きますよって、どうしたんですかって、実はカクカクシカジカで、うん、え、マジですかつって、で結局まあまあお出かけなので、うん、あ、ごめん、いいよいいよって言ってねつって、でここはもうやむを得ず、
はい、
不動産屋に電話するんですが、なんとその日は日曜日なんですよ。
あ、
やってないので、自動音声が流れて、
で
緊急の場合はこちらにのこちらに電話したんですよ、
はい、
そちらに電話をしまして、でカクカクシカジカ申し上げまして、
はい、
でどうも原因はわからないと、
うんうん、
でスペアキーがもしもありましたら、はい、そちらをお使いいただければというヒントをいただきまして、
あ、
その手があったかと、
はい、
でスペアキーは、あ、玄関に置いてあるんだってことになりまして、
はい、
で人間誰でもそうなんですかね、こう途方に暮れると、うん、同じところぐるぐる回りたくなるんですよね。
あ、
はあはあ、車の周りだとか家の周りだとかで電話その繋いだまま、どうしましょうかね、万が一の時どうするんですかって言ったら、じゃあ今から キーサービスっていうんですか、ああの開けてくれる、当然あのお金かかりますしみたいな話にもなって、今すぐってわけにもいかない、あの来るまで時間かかりますよみたいな話になって、でぐるぐるアパートの周りを回っていたところ、はあ、幸運にも、はあ、その日は天気が良くて、網戸の状態で出かけていたんですよ、うん、なので今収録しているすぐ後ろがその例の網戸なんですけども、
長さの背中の方
です、はい、はい、この、サンルームっていうんですか、洗濯物干すようになってるんですけども、
1畳ほどのスペースですか、
はい、ですね、はいはい、そこが空いていることが判明したんですよ、はい、はっと思いまして、でその電話の向こうのですね、あのオペレーターさんですか、はい、に僕ん家1階なんですけど、ベランダ開けてきたんですよ、そこから入ってつぶやき取っても大丈夫ですかねみたいな話をして、うん、一応、まあ、多分僕もその時テンパってましたから、うん、何言ってんだこいつって多分僕思ってたと思うんですけど、はい、まあ分かりました、私聞かなかったことにしますので、どうぞ侵入しちゃってくださいみたいな話になりましてこれ本当の話なんですよで、分かりました、じゃあって切ろうとしたんですけど、うん、あのこれはちょっと分かりにくいと思うんですが、あのアパートの向かい側っていうんですかね、畑なんですよ。
あ、はい、
であの多分持ち主っていうんですかね、うん、ご老人が農作業中でですね、思いっきりこっち見てるんですよなので、あの隣で老人が僕のことをじっと見ていますので、電話をして喋りながら侵入してもよろしいでしょうかというオペレーターさんに、非常にこの応対に困るオペレーターといえど対象に困るこうトークをしながら入ったんですよ、はい、で、まあ、おそらくその老人 なんだこいつはと、空き巣にしちゃなんか電話で喋ってるしということで、なんかこう怪しまれないように、怪しまれないように、まあ、一応僕の中では最善策だと思ったんですけども、で、まあ、中に侵入しまして、はい、で無事スペアキーを発見し、でスペアキー取りました、で今表から開けてみます、まあね、あの閉まってますね、内側から開けて、で外でまた閉めるというのがよくわからないことをやったんですけど、いや、
まあ、一応確認、はい、
できました、ってああよかったですねって、じゃ あの日改めて不動産あの方に、連絡お願いしますっていう話で終わったんですよ、
はい
はい、ただ、この話はちょっと続きがありまして、
はい、
まだ連絡してないんですよね。
ですよね、はい、鍵が開かなくなったのはいつですか。
多分一月ぐらい前ですかね。まあ、あの不便を感じていなかったので、
あ、
まあ、ただこのスペアキーが開かなくなったらって思うと、すぐにでも連絡しなきゃなっていう気はするんですけどね、はい、
はい、
というわけで原因は、うん、まあ、実を言うとはっきりしたことは分からず、
あ、
うん、可能性としては強めのマグネットを当ててしまって、はあ、で、あのなんかどうもうっすらなんかチップ的なものが入ってる臭いんですよね、これね。
このそのあたりがシミ、
はい、なんとなくもう10年使ってますから、シミになってるんですけど、どうもそこにピンポイントでこう磁石的なものを当ててしまったのではないかなという推理です。
はあ、なんかそれで思い出したことがあって、近いような遠いような話なんですけど、
は
あ、某金融機関のATM に私のカードを突っ込んだところ、
うんうんうん、
吸い込んだままエラー画面になって、あの連絡してください的な、緑色が背景の画面になって連絡はしたんですけど、うんうんうん、で要は鍵ガチャガチャやって、なんか奥の方から出てきて、もう一回やったらやっぱりエラーが出て、おかしいですね、
はいはいはい、
それしかも仕事の途中で使用でカード突っ込んでて5分ぐらい待たされたんでまずいと思ったんで、一応そこの建物裏が勤務先なんで、ここに勤めてるもんなんで、うんぬんかんぬんっていう説明だけしてその場は立ち去ったんですけど、結局どうもダメらしくて、ああダメですね、なんか修理の来てもらわないとダメみたいですっていうことになって、隣使ってくださいって言われて、まあ急を要するあれでもなかったんで残高見たかっただけなんですけど、とりあえず隣に恐る恐る突っ込んだところ、はい、そこは正常通り処理が終了してカード戻ってきました。
はい
まだにちょっと恐ろしくて、事故った ATM にはカードまあ突っ込めてませんので、ということをちょっとふと思い出しました。
なんかは噛み合わんかったんでしょうね。
何なんですかね、 はい、それに関しても原因がちょっと不明なんです。
隣は使えたわけなのでね。
そうですね、同じ機械が2台入ってて、う
ん、ハードの問題ですかねこれ。
わ、うん、かんないんですよね、うん、なんか業者を呼ばないとダメみたいなことになってたみたいです。
らららなんかテクニカル的な問題です
よ。何なんでしょうか、うん、ということをちょっと思い出しました。
はい、というのがまず私の何て言うんですかね、この空き巣の気持ちがなんとなく分かった。
いやいやいや
なんでこんなハメになったんだっていう、なんかこう若干自分にこう虚しさを感じましたけどね。
あの、うん、私がじゃなくて、あの私のいたアパートの人っていうので近い話はあったんですけど、上の階の人がやっぱりやらかしたらしくて、うん、まあ多分鍵閉じ込めで、あの開かないんで、
開かない、
ただ窓は開いてたんでしょうね、うんうんうん、
同じパターンですね、
私の部屋から入ってベランダから出て、うんうん、ベランダを無理やり伝って上に上がってましたから
ね。スパイダーマンですね。スパイダーマンは外から急に行くか、それはまたなんか災難の話ですね
っていうこともふと思い出しました、
はい、というわけで、まあ要注意ですね、
鍵は要注意です ね、ま
あうん、ですね。
ただこの鍵そんな簡単に作れる鍵じゃないですよね。
多分これは無理やと思いますね。ですよね、まあ、どんな仕組みになってるのか分かりませんが、あの
ディンプルキーとはまた違うんですけど、
ね、うんうん、なので、あのじゃあこうしましょう、近々、はい、あの不動産屋に行ってきますので、はい、この続きは次回の放送でということで引っ張るようなネタでもないんですけどね、なんかとてつもない理由が待っていないもんかと。
原因でも分かんないんじゃないですかね。
僕は何かの拍子で磁石にくっつけちゃったっていう、磁気的なマグネティック的な、
あの金融機関の話引きずるわけじゃないんですけど、はい、あの通帳が読めなくなったっていうのと同じような、
はい、なのかなってちょっと思ったりもしつつ、はい、
なるほど。ではですね、後半はですね、永さんが Mac にあるソフトをぶち込んだらしいので、その話をお送りしたいと思います。はい、
この番組ではリスナーの皆様よりですね、ご意見、ご感想、苦情、エトセトラなどなどなどなどお待ちしております。
はい、
はい、メールアドレスの紹介です。はい、毎回生で読んでます。b m e n p c r a d i o o r g、はい、b m e n p c r a d i o o r g、うん、b m e n の綴りは b m e n です。はい、またファックスでも受け付けております。はい、ファックス番号020-4663-3747、はい、020-4663-3747番です、
はい
はい、ただ、コンビニのファックスサービスなど一部回線からはつながりません。
はい、ご了承ください。
あしからず。
B 面8分の6
さて、後半
ですね、
なんですが、
はい、
これはぶっちゃけクリプトンフューチャーメディアという会社が絡んできますか。
まあ言うても、まあ、ヤマハの子会社ですから、でもヤマハって言っちゃいましたけどね。
あれって子会社になるの。
はい、まあ、言っちゃいますけど、はい、ボーカロイドはヤマハの省略投票ですからね。
ああ、あの登録商品ですね。
、うん、あ、登録商標か。はい、
はあ、
はい、あれなんて言うんですかね、歌声合成ソフトですよね。歌声とは言いませんけどね。
まあ平たく言うところの青緑っぽいパッケージにピンクのロゴ。
まあ実際とそこに現物ありますけど。
ですよね。
ブルーですね。青緑じゃないのか。あ、でも正面上げたらブルーになるのかな。後でちょっとお見せします。
青緑ではあります。
はい、あのネギを持ったりしている例のあれですね。
そうです。
はい、
あれでも7年、7、8年前ですかね。
それぐらいかもしれませんね。
あの過去のニコニコ動画のアップされてたやつを見てたら、そのネギを振ってるブームを作った曲っていうのが初音ミク発売から1週間でアップされてるんですよ。
いや結構あれなんですね。結構というかもうほぼ元祖的な存在、
その前にそのネギを振り回してるオリジナル曲があって、いやオリジナルはどっかの外国の曲なんですけど、それに勝手になんかアニメの絵で、初音ミクとは全然関係ないアニメの絵でネギを本当にぐるぐるぐるぐる回してる、うんうんうん、あのを合わせた のがアップされてて、多分それに引っ掛けて初音ミクにネギを持たせて上下に振らせたんだと思うんですけど、うんうん、
まあシュールにも程がありますね、はい、というわけでもう初音ミクって言っちゃいました
けど、言ってますけど、ね、
はい、4,5 回言いましたよ、ね、はい、我々トータルで、
のバージョン3ですか、
V3 ですね、バージョン3ですね、
仮面ライダーではありませんということで ね、
ですね、なんだ、Amazon でもないんですよね、はい、はい、というわけでですね、うん、まあ Mac 対応、
ああそうです
ね、になりましたので、
はい、
まあ、満を持してでもないのですが、うん、一応まあ手を出してみたとこういった感じですかね。
購入のきっかけは
アカデミックパックが効いたっていう、結構でかいですよこれ、
アカデミック価格で私が欲しいソフトがアドビー絡み、
よくそれは皆さん言われますね、はい、
全然関係ないですけど、今撮ってる時はキャンペーン中でイラストレーター月1000円で使えるんですけど、乗っかろうかなどうしようかなと思ってる、今言ってる1000円っていうのはアカデミック関係ないですけど、というお得な情報でしたが、流れてる頃にはキャンペーンが終わってるという
ね、
うん、
終わってるでしょうね、はい、
はい、
まあ、きっかけはでもそれですかね、
あ
アカデミックなんだじゃあみたいな不純なのか、
いやいやいや
何なのか分かりませんが、
何割引きぐらいになるんですかアカデミックって、
まあ変な話、高ければ高いほど安くはなるんですけど、
ええ、
はい、なんと言いますか、その初音ミクだけでは音鳴らないんですよね、
まあ喋るだけですけど、
ね、なんと言いますかね、その初音ミクを動かすソフトがいるんですよ、
あ、
はい、DTM って言って、まあまあ早い話がなんだ、すごくアナログで言うと、はい、カセットレコーダーっていうんですかね、いわゆるプレイヤーではなくて、昔のラジカセに録音ボタンついてるやつあるじゃないですか、
あ、はい、
あのイメージでいいと思います、はい、
私もこれ言っちゃったらっていう話になるかもしれないんですけど、要はミディなんですけど、昔音源ってそれぞれ買い足さないといけない、
外付けですもんね、
しかもカード差し替えで音色が変わると、
うん、ありましたね
大昔はそうだったんですけど、は
い、いやーローランドの88シリーズなんて今でも名機ですよ、さあ、そうなんですよね、僕ギリギリそのミディの外付け音源っていうんですか、はい、学生時代まだそれ主流でしたからね、主流というか、まあ、ソフト音源が出てくる過渡期っていうんですかね、ハザー回帰でしたけども、
某部活の部室にはその骨董品が5インチのフロッピーのやつがありましてねっていう話をやりだすとちょっと長くなるんでやめますけど、
とまあそんなんもあって、
ええ、
まあセットで、セットで買わないとまあならないので、
というか、はい、要するにその制作するソフト同梱、
今のこれはもうなんだ単独でもできるんですけれども、
はあ
はあ、はい、ただ、まあ、いろんな制限ありますし、うん、まあ、使い勝手が良かったり良くなかったりしますので、はい、一番使いやすいソフトも一緒に買いまして、はい、でアカデミックが効く、じゃあ買っちゃえみたいな、そんな感じですかね。
簡単に2万ぐらいするんですけど、
しますね、で、まあ、でも本当それだけで今はもうできるんですけれども、
はい
はい、基本的には初音ミクだけだと何もできないんですよね、
まあ、
はい、でそれにそれをなんか、なんていうんですかね、それを歌ったのをこう編集すると言いますかね、うん、もうこれ編集するとしか言いようがないんですけれども、そういう音楽ソフトが、音楽制作ソフトが必要でして、うん、はい、
要は声のデータのライブラリーでしかないですから、
ね、そうなんですよね、はい、でそれを、まあ合わせ替え一応しまして、
うん、
今のは合わせ替えしなくても本当に単純なことならできちゃうんですけどね、うん、で、まあ、それを駆使しながら、
はい、
別に曲を作るわけでもなく、まあ、とりあえずまあなんか始めないとっていう気持ちもありましたし、うん、で基本的に私はもうアナログ派なので、
は
あ、まあ、まあ現物あるんですけど、やっぱ僕やっぱりそのなんだ、いわゆるこの上下に動かすボリュームスライダーっていうんですか、はい、で左右に振る LR のパン
パンポット、
はい、パンポットで、例えば効果音といいますか、エフェクターのかかり具合をこうやるつまみ、
はい、
じゃないとやってる気がしないんですよね完全アナログ派です、
わかります、
はい、で、まあ、パソコン使っちゃえばめっちゃくっちゃ楽なんですけども、うん、やってる気が一切しないんですよね、
ですよね、
なので私いまだに超時間かかってるんですけど、アナログでやってたんですけれども、
あ、
まあ、それで不便は一切感じてないのですが、
あれですよね、うん、録音してる時にカセットテープのその ハーフから見えてる歯車が回ってないと録音されてる気がしないっていうのと
近いかもしれませんね。はい、なのでまあそれから、まあ、僕の知らない間に随分進化してまして、かなりあの浦島状態が長いんですけれども、はいはい、あこんなことできるんだ、あこんな編集もできるのか、絶対楽器って上手くならんなっていうのを確信しましたね。いやこんなんじゃ絶対に楽器上手くならないですわ。
でもこっち突き詰めると中田さんですわ。
まあでしょうね、うんうん、まあ変な話だな、でも逆にすごいのかもしれませんね、うん、楽器弾けなくてもできちゃうんですもん。
とかあ坂本さんは楽器弾けるけど坂本さんとか、うん、
なのでどうなんですかね、まあ、楽器弾ける人が使うから使いこなせるのかという気もしますし、うん、まあ、あの下手でも十分編集力さえあればめっちゃめちゃ細かいところまで、まあ、時間かかるんでしょうけどね、はい、変な話僕はそれをあのそいちいちこうマウスやキーボードだ鍵盤でこう打っていくよりは弾いちゃった方が早いですからやったんですけども、まあ、なんか新しいことを始めてみようってことで、うん、まあ、チャレンジですかね、うんうん、ただやりたいこと以上のことが、まあ、多分できるぐらいのポテンシャルはありますので、
でしょうね、
うん、あとはどうこの環境に慣れていくかかなというふうな気はしてますけどね。
アドビでフォトショップっていう画像編集ソフトはあるんですけど、素人にはとてもじゃないけど扱えない機能山のようについてますからね。それをイメージした方が個人的には分かりやすかったんですけど、うん、要はそういうことですよね。
まあ、あの図書館の本と同じですよ、はあ、うん、あのできることが無限にあることがポテンシャルですからね、はあ、はい、まあ、一生使わない機能ってあるんでしょうね。
でしょうね。
あのそのそれこそ初音ミクにしてもフォトショーにしても、
うん、でしょうね、うん、まあ、スマホの機能しかり、
まあ、使わないでしょうね、うん、とまあそんなこんなで、はい、初音ミクに挑戦中でございます、
はあ、はい、何かその最終目的的なものはあるんですか、発表するとか。
いや、これを使って最終的には肉声でやるっていうのがやっぱり一番いいと思いますね。
はあ、うん、
まあ所詮ボーカル部ですからね。
はい、ニコ動でいうとこの歌ってみた、
これはどっちなんですかね、まあ歌ってみたのか歌わせてみたのかどっちになるんだろう
と。すごい逆になるんですけど、
ね、すごい逆になりますよねこの場合は、うん、まあ、なんですかね、今のところメリットとしては、はいはい、さっき言ったんですけど、まあ、どっちかになるんですけど、アカペラで作ってる状態になるんですよ、うん、
あ
基本的には、まあ、あのバックのなんていうんですか伴奏と初音ミクを合わせれば、まあ、あの曲として合奏になるんですけれども、うん、まあ、カラオケはカラオケで作って、あの初音ミクの歌うところは音符だとか歌詞入れたりとかっていう風にしてやっていくので、基本的にはバラバラで作って、じゃあ同時再生してみてうまくはまるかはまらないかっていうような作業は必ずどっかで取らなきゃいけないんですけど、うん、そこで分かったことが一つありまして、はい、これは全然意図していなかったことなんですけど、はあ、アカペラであのメロディーと歌詞だけで、あこの曲いいなって思った曲はどう料理してもいい曲なんですよ、うん、ってことが分かったんですよね。で今までは例えばそのアレンジで聴かせたりだとか音色とかそのなんか飛び道具でちょっと曲を編曲して聴かせたり完成させたりっていうような手段を取ってたんですよ、まあ、アレンジで聴かすっていう。でここで気がついたのは、そのアカペラで歌ってあいいなって思ったら、もういろんなどういう伴奏をつけようかとかどんなアレンジしようかっていうのは無限に浮かんでくるんですよね。であこれってもしかして音楽の原点、作曲の原点ってこういうとこなんじゃないのかなっていうのは再確認したんですよね。
あのニコニコ動画見てて、この絵なり動画なりがあって曲が流れて、要はセットになっていいなって思う曲はやっぱりあるんですけど、うんうんうん、曲だけ聴いた場合やっぱりえってなることあるんですよ、うんうんうんうん、それに近いかなとちょっと思ったんですけど、
あれです、ね、
若干意味合いは変わってくるかもしれないですけど、
多分楽は楽なんですよね。あの登録しちゃえば、うん、あのいわゆる後ろの動画とか絵って無料で共有できるんですよ。
まあそう
なんですよ。あのいっぱい転がってるんですよ。そのいわゆるなんだあの作曲する人は、 絵まで絵とかその動画まで編集する人もいますけど、はい、できないと苦手な人が多いので、逆にそっちの絵とか動画の方をプロデュースするその初音ミクの動画なんですか、クリエイターっていうんですか、うん、そういうのいっぱいあるんですよ、うん、で登録さえしてしまえば使用自由なんですよね。
ありますね、
そういうの、うん、なんで、あ、なんだそういう世界もあったのかと思いましたけど、まあでも近いかもしれませんね、曲だけで聴けるかどうかっていうのが一つ、うん
うん、それをなんでそんな話したかというと、ゲーム音楽ってあるじゃないですか、うん、であれってこの場面でこの BGM が来てるからしっくりくるっていうのはあるじゃないですか。で曲だけ聴いてもいいっていう場合もありますし、やっぱこの場面でこのセリフが表示されてる時に流れるからいいんだっていう場合もありますけど、曲だ
け土管の中とかそういうことですかね、あれはメッセージ流れない
たまたまそのイースのシリーズの最初の方のやつを流して聴いてたんですけど、具体的に1、2とか3とか4とか、うん、あ4は聞いてないな、そのあたりをニコニコ動画で見てたんですけど、
あそうなんですね、ほうほうほうほう、うん、
それはなんとなくこれ、うん、あの機種にもよるんですよね。スーファミ版の音色が非常に悪いというのはもう固執して出てて、
PC エンジン版は、
まあ、あの CD 音源で流れますから、
そうかそうかそうかそうか、
一部内蔵音源ですけど、うんうん、
実はかなりトークが白熱しておりまして、はいはい、予定も減ったくれもないのですが、予想をかなり、上回るですね、収録時間となってしまいました。
すいません、はい、私がいらないネタで引っ張りましてまあ切ったら大体丸く収まるのかな、
はい、というわけでですね、はい、使えないスペアキーはこの後どうなるのかというのも気になりますが、
はい
はい、ちょっとあのかぶせてみましたけれどもはい、さあ、これから先どんどん暑くなっていきますが、
そうですね、
はい、体調に気をつけてですね、はい、あとは、まあ、なるべく日焼けしないように、まあ、もう諦めてますが、
もう半面黒く焼いちゃうっていうのは
これはですね、でも黒いですねこれはこう見てもなんか割れながら黒いなと思いますからね、
というわけで、はい、今回も B 面8分の6、お相手は
私永と
マッチボでお送りしました。
どうもありがとうございました。この番組は M ステーションの制作でお送りしました。